御言葉はルカによる福音書1章26節から56節であります。聖書の御言葉は新約聖書ルカによる福音書1章26節から56節であります。ルカによる福音書1章26節から。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父、ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしたねです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。 そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。まだイエス様はお生まれになっていませんが、お生まれになる前、そのイエス様を産んだマリアのところに天使が現れて、そしてまた聖霊によって身ごもったマリアが親類のエリサベトのところへ行って言葉を交わした。そのことが今日のところに出てまいりました。マリアといえば今はとても有名な人物でありますが、この当時マリアとは何者であったか。本当に普通の女の人であり、おそらく少女ですね。まあ、日本でもそういう時代がありましたけれども、本当に早く人々が結婚する時代、10代で結婚する時代がありましたね。まあ、世の中に出ていくために多くの準備も求められず、あるいは準備しようと思っても準備することもできず、そういう時代、人々は早々と結婚します。そういう時代がありましたが、このイエス様の時代もそうです。このマリアが許嫁であったとありますけれども、ダビデ家のヨセフという人の許嫁であったとありますが、そのように結婚しようと準備をしていたその矢先のことであります。そこへ天使が現れて、おめでとう、恵まれた方と声をかけました。おめでとうと言われて何がめでたいか、マリアは戸惑いましたが、さらにその天使が告げたことを聞いて一層戸惑うだけではなく、恐れたことと思います。こう天使の言葉は続きました。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。これはですね、聖書を知っている民にとっては驚くべき言葉が天使を通して語られました。あなたが身をもって男の子を産むが、その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。意図高き方とは神の子ということです。神の子。神の子と言われる。偉大なものと言われる。さらにその言葉はこう続きました。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。このダビデの王座を下さるというのは王となるということですね。王となる。これは聖書を知っている者にとっては本当に驚くべきことです。確かにこのマリアはダビデ家のヨセフという人の許嫁でありまして、ダビデ家の者として、その家系に属する者として結婚し、また子供を産もうとしているわけでありますけれども、この時にはこのダビデ王家というのはもう王座を失って、そして普通の家系になっているんですね。特別ではありません。もう普通の家系になっているんです。 マタイによる福音書には14代と書けが出てきますが、この最後はバビロンに捕囚された後はユダの国が滅ぼされて、イエス様が来られる500年余り前、そのユダの国が滅ぼされて、その王座が失われてからは、もうそのダビデの家系などというものはもう王の家系ではありません。実際私たちが知っている通り、ヨセフは大工として、大工の子としてイエス様が育ちましたから、これは本当に普通の、それこそ家ですね。その家の娘のところに糸科学家の方の子が生まれ、そしてダビデの王座が下されるんだと。これは本当に大変なことが告げられていますが、どう受け止めていいか戸惑うような事柄であったことと思います。さらに33節はこう続きます。永遠にという言葉が出てきます。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。この言葉まで聞けばですね、これはメシアだということです。サメル記の下の7章にこのメシアの予言が出てきます。旧約聖書サムエル記の下の7章、まあ、聖書の中にもですね、大切に繰り返し繰り返し大事に守っている聖書の言葉というものがイスラエルの民にはありました。その一つがこれです。サムエル記の下の7章、イエス様が来られる千年ほど前、そのダビデに告げられた言葉、どうやって実現されるのかとですね、イスラエルの民の信仰を試し続けた言葉です。7章のところにこう出てまいります。7章の12節から読みます。こうあります。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウルから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。常しえにとあります。常しえの王座です。この言葉はもちろんダビデにおいてはしっかりと守られる。これはもう、もし家宝というものがあるなら、その家の家宝ですね。それはもうよく書き記してですね、我が家に与えられたこれ以上ない約束だとして守るような、そういう家宝ですね。あるいはそれだけではなくて、ユダヤの民にとってもそのような王の出現が自分たちの望みですから、民にとってもこれは宝ですね。こういうふうに守り続けられた言葉です。だけどもこの言葉が守り続けられて、人々は一体この子は誰なのかですね、期待をかけてはいや違うということを味わいながら、ずっと今日に至ったわけです。このマリアの時代に、ダビデの後にソロモンが王として立ち、今までないような繁栄を実現すれば、このソロモンこそ常しえにこのダビデの王座を固く立てるものかと思えば、結局ダビデ のような心を持って主に従うものではなく、預言者を通してソロモンの後国が分裂すると言われて分裂していく。分裂した後、南のユダの中でダビデのように神様と心を一つにした王も出てきますが、この王かといろいろな王が出てきますね。でもその王も途中で神様に従うことをやめたり、あるいは従い抜いたように見える王もありますけれども、なおその支配が完全なものではない。まあ、こういうことを繰り返しながら、果ては結局王の下で民が治まることはなく、イエス様が来られる500年を超えたほどの前、ユダの国は神様の怒りを受けてこの地から一旦消えてしまいます。その後立て直されますけれども、マリアの時代にはもはやダビデ王家は滅び、そしてローマの支配の下でその民は望みは持ちつつも誇りは持ちつつも惨めな思いを一方覚えながら、この約束を今なお大切にしていたんですね。マリアもそうです。そしたらそのマリアのところへ、あなたから生まれる子がこの約束を実現する、あのダビデに告げられたダビデの子、永遠の王なんだと告げられましたから、これはどれぐらい本当に仰天するような約束だったか分かるんじゃないかと思いますね。まあ、ちょっと想像するの難しいですね。想像するの難しい。だけどもそういう約束だったということです。そういう言葉が告げられたということ。しかもマリアはそれを聞いて答えた答えが本当にいじらしい気がしますね。いじらしい気がします。本当に少女の大胆さを持って一方信じつつも、どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんの。そうしたら天使の答えはこうでした。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。聖霊があなたに下って、意図高き方の力があなたを包んで、そして子を産むようになるんだというわけです。37節、マリアの迷いを解くようにですね、迷いを解くように、神にできないことは何一つない。これを聞いてマリアはこう答えたとあります。私は主のはしためです。はしためというのは奴隷ということです。私はとにかく主に付き従うものです。お言葉通り好みになりますように。これはマリアにとってとても人間の分別を持って考えたら厄介なことです。ヨセフにどのように説明しますか。あるいは自分の親族にどのように了解させますか。そのようなことをいちいち考えていたらですね、これはもう受け入れられません。でも聖霊がとあるようですね。そしてまた神様がというように、このことがマリアに起きます。神様はですね、マリアと交渉したんではないんですね。いいかとかですね、本当にこういうふうになるけれどもあなた大丈夫かとかですね、そのような相談なんかしています。天使を使わしてこうだとおっしゃった。そしてマリアは好みになりますように。ここには最初は戸惑いがありました。また恐れも ありました。でもそういうものはここからもう取り去られています。神にできないことは何一つない。聖霊があなたに下ると。このようにしてことは始まったということです。このようにしてイエス様がおいでになったということです。神様がこの歴史の中心の中でこのようにことをなされたということなんです。私たちは聖書を見ていくときにですね、聖書が語っているのはこの歴史の中心で神様がどのように働かれたかということなんです。これを私たちがこう見誤ってはいけないですね。これはユダヤという国のですね、片隅で起きたことですけれども、でもこの神様が全てをなさる歴史では中心で起きたことなんです。そしてこの中心で起きたことを私たちは繰り返しこのようにして、一体何を神様がなさったのか、一体何を神様が教えてくださったのか、こういうふうにして御言葉を通して聖書を通して問いながら、そこから何事かを学んだり、またそこから力を得たり光を得たりして歩んでいる。これは中心で起きたことを通して私たちもまたそれを学んだり、またそこから力を受けたりして歩みますが、これは私たちは周辺の歴史なんですね。これを思い間違いしてはいけないんです。聖書の中でこれは中心の言葉です。この中心の事柄を学んで、あるいは中心の事柄を見て、私たちのこの周辺で生きていく私たちの神様を信じる者の歴史があります。そういう意味でもし人間が書く歴史というならば、このようなマリアのようなもの登場しますね。またこの聖書が中心の歴史として進めるような仕方でことが進んでいきません。本当に普通のですね、むしろ人々は一体ダビデの家系からダビデの子が生まれると言ったけれども、どこにダビデの家系があるんだというようなありさまになった時に、そしてまた誰も目を留めないようなこのマリアというこの娘を通して、そして聖霊が下って、そして聖霊が下って覆って、このようにマリアからイエス様がお生まれになりましたけど、ここで私たちがよく見て取らなければならないのは、マリアの中には喜びと平安しかないということです。これが神様がことを運ぶ運びから、中心で起きたことの中に、確かに小さな小さな始まりでしたけども、この小さな種のようなですね、神様と、そしてこのイエス様を産んだマリア、このマリアの中に神様は喜びと平安を満たして、またマリアも喜びと平安を持って、この神様のお取り扱いに預かったということです。種のようにことが始まりました。イエス様も種のようにこの世に来られましたけれども、イエス様をこのように宿すようになったマリアも種のように、でもその種の中にあったものは喜びと平安です。マリアは自分の言うことを唯一はっきりと受け止めてくれるであろう親類のエリサベトのところに行きます。天使が告げたところによれば、あなたの親類のエリサベトの年を取っているのは男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神様のお働きによって身をもったエリサベトのところへ足を運びます。そうしたらエリサベトもまたこの時こう出てくるんですね。そのマリアの挨拶を聞いて41節、エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った、あなたは女の中で祝福された方です、 体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声、お声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。このように応じたというわけです。しかもここで聖霊に満たされたとあります。聖霊に覆われて、その力に覆われて子を宿したマリアなんですね。でその子を宿したことを自分の体で十分感じるようになっていたかどうかは分かりません。まだ宿したばかりだったからですね。でも6ヶ月になっているエリザベトのところへ行ったら、エリザベトは聖霊に満たされた。いろいろ思案した上でということがあります。いろいろ話し合ってですね、いろいろこう、あそうだったのか、こうだったのか、あじゃあそうだなと、こんなやり取りであります。聖霊に満たされて、そしてマリアに向かって、そのマリアが本当に自分に起きたことについて確信を持ち励まされるような言葉が語られたということです。しかもさらに喜びも、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。起きていることはとてもいろいろな煩わしい困難が生ずるようなことが起きています。実際マリアからこのことを聞いたヨセフは、この婚約を解消しようかと悩んだと他の福音書に出てきます。でもそのヨセフにもまた夢で天使が現れて、神様がそのヨセフを納得させて、そして結婚します。そしてマリアを迎えます。そしてマリアが子を産むまでは関係することがなかったと。神様がなさっていることに傷をつけないように、ヨセフもまた神様を恐れて、このマリアを妻に迎えます。だから、神様が全てなさったということはですね、この最初のところに種のようにこう示されているわけです。そしてまた実際このことはですね、はっきり言って、弟子たちも最初は知らなかったんです。弟子たちがイエス様を信じたときにですね、あ、イエス様こういうふうに生まれたのかとかですね、これは関心の対象じゃなかったんです。また実際イエス様が十字架にかかった時には、その十字架こそまた復活こそ決定的な出来事でですね、そのことについて明瞭な理解を聖霊から与えられて教会を歩み始めました。イエス様がどのように生まれたかということについて、教会があるいは弟子たちがこうだったんだなと改めてそれをこう順序立てて、イエス様はこういうふうに来たのか、そしてイエス様が生まれるにあたってこういうことがなされていたのか、こういうふうにつながるのか、これがなされたのは後のことです。そして改めて私たちがそのように整理された事柄を見るとですね、神様が本当に聖霊が働いて一つ一つのことがこうなされていっている。しかも私たちが見て取らなければならないのは、このマリアの中にまず喜びと平安が満たされたということです。実際マリアはこのことが起きてから自分に起きたことをいろいろ思い巡らしたことと思います。このユダヤ人という神は、子供の時から聖書を丁寧に丁寧に教えられている神ですから、そうした時に自分が糸高き方の子を、あのダビデ王に約束された永遠の王が、このようにして神様によって私のうちに宿り生まれてこようとしている、一体どういう王なのか、本当に思い巡らしたと。エリザベトがマリアの挨拶を聞いたときに、体内でその子が喜んで踊ったことで促されながら、そして 主はおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう、と語ったとあります。男の人は経験すべくもありませんが、女性は自分の中に子を宿すということは、本当にそこに関心が向くし、嫌でも自分の中に起きていることを感じさせられることがあろうと思いますね。精霊が覆って確かに自分の中に子が宿り、そして成長していく。一体この子はどうなのか、本当に繰り返し繰り返し思い巡らさずにはいられなかったことと思います。そういう中でマリアが改めてその心の中に思っていたことを、思い巡らしていたことを46節から口にします。こうあります。エリザベトの言葉を聞いて、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の端ためにも目を留めてくださったからです。今からのち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。主がその腕で力を振るって思い上がる者を打ち散らす、本当にへりくだらせる。また権力ある者をその座から引き下ろし、反対に身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返される。そういう王だ、そういう王が、この身分の低い、本当に取るに足らない私を通してくることは、改めてふさわしいことなんだとわきまえたということです。本当に神様を信ずる信仰、そしてまた信仰に基づく喜びと平安を持ってその子を身に宿しながら、その出産の時を迎えていくことになります。だけども私たちが知っている通りですね、こういうふうに子を宿すことがマリアにとってとても面倒なことであったようにですね、いい名付けのヨセフとの関係においても、また今度はその子供を産むという段になっても、私たちがこの先を見ていけばですね、救い主はベツレヘムで生まれることになっている、これが聖書の予言ですから、それを実現するありさまは、身重になった時にわざわざそこへ行かなければならない羽目に陥らせられて、そしてそこで整いもしない環境の中で産むということへと導かれていきます。これが意図高き方のこの生まれてくる道筋なのかというわけです。マリアの信仰もとてもとても試されたことと思います。でもとてもとても試されても、事実は事実ですから、これはある意味で母であるということは、そういうことだろうと思うんですね。事実がありますから、精霊によって公約している事実があります。そして実際私たちがこの後見ていけば分かりますけれども、とても試されて、とても困難ですけれども、常にその中で道が開けていきます。常にその中でことが成就していきます。このようにしてイエス様がおいでになりました。でも私たちがこの歴史の中心で起きた事柄ですから、これによく目を注いでわきまえなければならないことは、 神様はそのようにして一人子をお与えになりましたけれども、その一人子を宿してその母となったマリア、このマリアの中には喜びがあり平安が満ちていたということです。これはイエス様が来られるにふさわしい喜びと平安でした。私たちもそうです。この中心で起きたことがそうであるように、私たちもこのイエスというお方を正しく受け入れ知ったならば、喜びと平安が満ちます。それが正しい知り方です。聖霊にそのようにマリアを満たしてくださったように、聖霊によってイエス・キリストを知る者の中にも喜びと平安が満ちます。いろいろなことがあります。いろいろなことで試されます。でも聖霊によってイエス・キリストを知る、その人のうちには喜びと平安が満たされます。さらに驚くべきことは、今日の表題にも挙げましたが48節です。こうあります。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。この福音書を読んでいくとですね、果たしてどのような望みをマリアがここで示されたのか、あるいはさらにそれが試された時に示されながら歩んでいったのか、そのことを思わずにはいられません。いつの世の人もとは一体誰のことだ。確かにイエス様が人々から認められて、人々がイエス様を万歳万歳、ホサナホサナと言って迎えるようなその時には、マリアのことを表してあなたに本当に父を伸ばせたちぐさ、あなたを産んだものはどんなんと幸いなことでしょう、あなたを本当にこの世にもたらした母はなんと幸いなことでしょう、こう羨ましがられますけれども、でもイエス様は十字架にかけられた時にですね、それをマリアも見ます。間近で見ます。誰がそのマリアをいつの世の人も幸いなものと言えるか。もちろんこの時にマリアが全てを承知してこのことを言ったわけではないでしょう。聖霊がこのようにマリアの口を通して語るように言葉を与えました。だけども試されながら、さらにマリア自身もその内容をわきまえていったと思います。いつの世の人もというのは、信仰によってこのイエス様を知る者たちはということです。全ての人がということであります。いつの時代であれ、信仰によって知るべき仕方で、知るべきようにイエス様を知る人は、そしてこの恵みに預かる人々は、いつの世の人もあなたを幸いなものというでしょう。なぜか、イエス様を通してその人々も幸いに預かるから。私たちもまたそのようなものですね。私たちは確かにあの十字架を前にしてマリアがどれほど心引き裂かれるような思いだったか、まあ完全にだと想像できませんが、思いやることができると思います。本当に差し貫かれるような思いだったと思いますね。これもまた実は夢にされていました。本当にその心を差し貫かれるだろう。でも一方で、じゃあそのマリアが災いなものだったかといえば不幸なものだったかと。自分の息子の死をそのように見るものとして不幸なものだったか。改めて神様がこのようにしてイエス・キリストを送ってくださり、そしてこのようにして送られたイエス様を仰いだ時にはですね、信仰によって仰ぎ直した時には、この最初と同じようにお言葉通りのことがこの身になったんだな、そしてまた同時に改めて喜びと平安に満たされたことと思います。イエスです。このようにしてイエス・キリストがおいでになりました。 そのお方を私たちは信じています。歴史の中心で起きたことです。この中心から目を離さないように、そしてそこによく起きた事柄を私たちが聖霊の導きを得ながら悟らせていただけるように、聖霊は私たちのうちに働いて、今私たちが喜びと平安に満ちるにふさわしいように、この中心で起きた事柄を通して私たちに知るべきほどのことを教えてくださるでしょう。このようにして主の教会が今日まで歴史を積み重ねてまいりました。中心で起きたことがあります。ここから目を離さない。最後にいつも祝祷で読んでいる聖書の御言葉を読んで、祈りの言葉ですが、読んで終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙の15章13節の御言葉、こうです。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように、お祈りいたします。これからのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。十字架のイエスを仰いだ時に、どれほどマリアの心が試されたかを思います。でも同時に改めて主が全てのことをなさったことを思い起こした時に、そしてこれがアブラハムに約束された全ての民の祝福、その源、そしてまたダビデに約束された永遠の常しえの支配、そのことを改めて悟った時に、本当に今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうと、その言葉を改めて希望のうちにマリアは思い起こしたことと思います。私たちもまたこの祝福、この望みに預かってここに生かされております。あなたが、主よ、あなたがなさったことに目を注いで、その恵みに預かりながら、またこの週も喜びと平安に満たされ、聖霊の力によって希望に満ち溢れながら、あらゆる事柄によく対処していけるようお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたします。